町日和のラジオ日和60回目。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こったよしな仕事をいっぱいに詰め込んだ物質系デコボコラジオです。お相手は西村智恵と
福山俊郎でお送りいたします。イエーイ、
ね、60回目ですよ、
はい、60回目ですよ。
キリがいいですね。
キリがいいですよ。はい、2年半
ね、
2年半、ついさっきも5年って言いそうになりましたけども、2年半なんですよ。
俊郎さんすごいですよ。60って言ったらすぐ5年って言う、あ、5年じゃない、あ、5年って言いましたよ。
え、月1やったら5年なんですよね。だから60ヶ月ってことです。5年は1年12ヶ月じゃないですか。はい、で、それが5年やから5倍するでしょ。な、60になるじゃないですか。
はい。あ、で、60ヶ月。
そうそうそう。で、月1回やってたら60回になるでしょ。
あ、
でも月2回やってるから半分ですよ。
半分にしたんですね。
はい。
これちょっとラジオ始まる前に散々説明していただいて。
そうです。ええ。
ようやっと理解できます。
すごい。そうですね。そうです。
すごいですね、やっぱり理系は。
文系やしよ、俺。
絶対理系の顔をしてはります。
顔、あ、俺そういえばね、この前ね、まあいいわ、後で言います。
はい、
うん、はい、後で言います。
で、この間、本番、ね。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
この収録の前日に終わりまして、はい、昨日までやってました。
キング&ヘビーという、うん、
はい、
神戸大学の演劇部出身の、
はい、
方々が立ち上げた、
はい、
ユニット、
そう、
劇団。
劇団。よく知ってますね。
もちです。
そうなんですよ。3人。
3人いら
っしゃって。3人、男3人。イケメン3人がね。
ね。
作って。
で、岡本邦彦さんが17年前。
ああ、そうなんだ。
に書かれた作品、キング&ヘビーですね。ラジオドッグという作品に。
よく知ってるね。
ちゃんと言おうと思って。
ああ、調べてくれた、
はい。
ありがとう、そうなんですよ。で、昨日ね、それを、
はい、
まあ、千秋楽で終わりましてね。
という、まあ、本番終わりで。
はい。ありがとうございます。
始めていきたいと思います。
はい。
はい。では、それでは始めましょう。小町日和の、
ラジオ日和。
今週のハイライト。
イエーイ。今日はですね、実はちょっと急ぎ気味なんですよ。皆さんもお分かりかと思いますけれども、うん、初めあのオープニング、あ、俺今ラジオ日和って言うてへんの。
言いましたよ。
言った。
言いましたよ。
怖。
嘘。
言った。
言
った。怖っ。
怖
っ。ちょっとドア声しましたけど、
はい、
普段このオープニング。
もうちょっと長い。
そうなんですよ、トークが。うん、もうちょっと長いですよ。今、時間調べたら半分ぐらいなんです。
うん、
今日はちょっと急ぎ足で行くんです。はい、ちょっと、後々いろいろあるんで。
そうなんです。
皆さん、ここで聞くのやめないで。後でお得感があるから。
本当に。
はい。なので、今日は、最後まで聞いてください。
はい。ぜひ聞いてください。はい、ぜひ
ぜひ。でですね。
はい。
今週のハイライトということで。
はい。
まずは、
メールを
出させてい
ただきたいと思います
。
ラジオネーム、まささんからいただきました。
本当にありがたいな、いつも。
ありがとうございます。
はい、ありがとう
ございます。タイトルが、ラジオ日和様。
あ、はい。
キング&ヘビー、ラジオドッグ見てきました。
あ、どうもありがとうございます。ご挨拶できずにすいません。うん、
衣装のせいもありますが、
はい、
雑踏の場面での俊郎さんが思わず目がいってしまうほどに怪しくて、にまにましてしてしまうくらい私にはツボでした。いろいろやってありましたよね。
そうなんですよ。あれね、そう、僕、雑踏のシーンが、オープニングがありまして、で、その時、本衣装なんですよ。
はいはい。
本衣装。その物語の中の役の衣装なんですけど、雑踏やから別にその役ではないんですよ。
はい。
もう全然誰でもない役、役というか、雑踏のシーンないけど、うん、俺だけじゃないんだけど、まあまあ、へんてこりんな格好してまして、僕だけ。
そうです。なんか、
どんな。
え？
あれは、なんですか？メキシコ。
マカロニ。
マカロニ。
ウエスタン。西部劇のイメージ。
どういうこと？すいません。
僕、名前、マカロニって名前、マカロニウエスタンから来てるんですよ、あのマカロニって名前は。あの、西部劇に出てくるような、そういうキャラみたいなことで書かれたらしく、で、マカロニっていう名前の役やったんですけど、はい、普通の日本の話なんですよ、もちろん。
はい、で、新聞記者、雑誌編集者。
あれは、仮の姿です。
あ
れは嘘です。もう、あの、言ってるだけで。
まあ、設定的にはね。
そう。で、そのマカロニって役なので、なんか変な、こう、つばの広い帽子かぶって、うん、スカーフ巻いて、長いロングコートみたいにひらひらして、起きてるんですよね。ひらひら。ひらひら、そう、あの、プレスリーみたいにあの、
はい、
腕からひらひらもう垂れとって。
でまた収納さんがね、シュッてしてるから、うん、それがすごいひらーってして。
恐ろしいわー。
続きを。
はい、ありがとうございます、は
い。若手劇団ということもあってか、とってもまっすぐでキラキラしたラジオドッグで、そんな中、遊び心満載の上に、人物の暗い部分や切ない部分もきちんと見せてくれる春郎さんの芝居が脇を固めてくれてはったのは、従来のラジオドッグを見た世代の私にとっては、とてもワクワクと嬉しかったです。
ああ、ありがとうございます。
面白かったです。ありがとうございました。
うわ、嬉しいこと言ってくれはるわ。もうほんま。え、マスオさん、もしかしたら前のラジオドッグ見はったのかな？
見はったみたいです
か、ね、サインをね、何回もしてあるんですよ、あれは。
ああ、そうなん
だ、
ね。
はいはいはい。4回ぐらいしてるらしくて。でも、一番初めにやったのも、さっきね、ともちゃんが言ってくれたはったように、はい、17年も前なんですけど、はい、
だから
ライズワンでやってたね、やってました。
大木町にあった
っけ、梅田。
すいません。
あの、吉本の。うん、
ああ。
はいはいはい。梅田花月
。
ですね、もともと。そこが一時、ちょっとライズワンって言って、小劇場やる小屋になったことがあって、ちょっと短かったですけどね、5、6年だったかな。その間にやってましたね。
もう、なんか、青春って感じですね。
青春でしたね。
暑かった。
はい、ありがとうございます。
まだちょっと続きがあるので
、ありがとうございます。はい、どうぞ。
平林幸秀、音楽の旅行ってきました。
はいはい。
ありがとうございます。私もちょうど収録の今日のね、前日、昨日ですね。
はいはいはい。本番ね、お疲れ様でした。
ありがとうございます。さきともカフェ美味しかった。ありがとうございます。客席でのんびりコーヒー飲みながら、オレオのチーズケーキをかじった時間も、特製ソースが最高に美味しいカオマンガイをもぐもぐ食べた時間もほっこりと幸せでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。
カオマンガイ？
カオマンガイっていう、なんかちょっとアジアのチキンのソースが、ん？アジアっぽいソースがかかったチキンの丼みたいな。
丼？へー、はい、美味しそう。
どっかの、その辺のアジアの料理です。
どっかの、その辺のって何ですか？
なんか、アジアっぽいところ。
アジアっぽいところなの？アジアなの？どっち？
アジアです。
アジアの。だから中国とか台湾とか、韓国とか。
もうちょっと南の方。
東南アジア。
東南アジアの料理です。
なるほど、なるほど、はい。はいはい。いいじゃないですか。美味しそう。
美味しいですよ。めっちゃ美味しいんです。
で、
続きもいきます。
はい。
それと、お持ち帰りしたチョコオールドファッションが美味しかった。わー、よかったです。
作った。
作れました。
この前あの、チョコオールドファッションの食べ比べをして、で、自分で作ってみた。
はい、
どうでした？
美味しいって言っていただきました。
自分で食べてないの？
売れちゃって食べてない。
味見とかしたんでしょ、でも。
オールドファッションは味見したんですけど、チョコはかけてなくて。
でもまあ、ね、チョコはまあまあわかる。でもチョコかけた方が美味しいやろうけどな。
まあそうですね。まあ、で、続きを。口の中の水分を全部持っていかれる感じが苦手で、はい、オールドファッションは好きじゃないのですが、
はい、
ホロホロ感とカリカリ感としっとり感のバランスが絶妙な、さきともカフェのオールドファッションはすごく美味しくて好きです。ああ、ありがとうございます。すごい。今回、その甘すぎないオールドファッションに少し甘いチョコレートがかかった、チョコオールドファッションはとても美味しく、前回のラジオ日和的ナンバーワンはこれだのコーナーに、さきともカフェのがあったら、私は多分1位です。
うわぁ、マスターさんは優しいです
。優しい。で、そしてもう一つ。さきさんとともちゃんの演奏が聴けたのがすごく嬉しかった。そうなんです。
演奏もしたんですか？
あの、一曲だけさきさんが歌って、はい、私がピアノ弾くという。
へぇー、すごいすごい。
これ弾き語りっていうんですかね。ちょっと違う？
ちょっと違いますね。
演奏をしまして。はい、とても素敵にピアノ伴奏曲としてアレンジされたさきとも版ビューティフルライフは、そっと隣に寄り添って肩をキュッと抱いてくれているような優しさとあったかさがあって、とても心に染みました。ありがとうございました。そのことです。
ありがとうございます。
そうなんです。演奏した曲が、あの、 よくさきさんの一人芝居の時に応援前説ライブで、あの、演奏してるミュージシャンのジュンジュンさんの
曲で、はいはいはいはい、
ビューティフルライフっていう曲があるんですけど、ギター
を、うんうん、やってましたね。
をこうピアノに変えてちょっとやってみたんですけど、
結構難しかったんじゃないですか？
そうですね、そのアルペジオで弾いてはるのをこうピアノに反映するのが、おお、どうしたもんかと思って。
そうですよね、うん。なんかイメージがちょっとわかんないですけど、あの、ギターのイメージが強すぎて。
そうです ね。
うん、
でも、喜んでいただけて
よかったですね。うん、見たかったですけども。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや
そうですね。だからこの週末は、僕もともちゃんもちょっと本番がありましてね。はい、ね、僕はラジオドックで、ともちゃんは音楽の旅でしたけれども。は
い、いや音楽の旅ね、すごかったですよ。
ん？
あの、平林さんと宇田さんが、いつも、やじきた、
うんうん、はいはいはいはい。
それがすっごい面白くて。あれは皆さんにぜひ見ていただきたい。
今回完結した。なんかもう、シリーズなんですね。
シリーズですね。
うん、僕前昔見たことありますよ。
完結したって、京都まで着いた、矢月田が。
あ、着ました。
京都まで着いた、着くんだよっていう話を聞いたんですけど、
はい。あ、長いってこと？
一応、その、東海道は全部やった。
あ、へぇ
ー。でも、もうちょっと続けてほしい。
まあまあ、形は変わっても続くんじゃないですか。
まあ、でも、またそれ最初からやってもいい。
そうです
ね。とりあえず最初から最後までやりますかっていうことだとは思うんですけど。
そうですか。
もう皆さん達者やから。
そうだね。いいですよね。あの、面白い。
本当に。
見たかったです。
俊郎さんはいかがでした？
僕はラジオ。
若い子たちとどうですか？
まあ、本当そうなんですよ。その、キング&ヘビーの3人はもう27、5で、もう僕よりも20歳以上下で。で、13人キャストいたんですけど、で、まぁ、演出助手の人が1人って14人、まぁ、全部でいつも稽古してたんですけど、まぁ、18人、9人ぐらいが20代なんですよね。
わお。
はいはいはい。40代は僕ともう1人、松木さんっていうテレビ朝日の人で、はい、で、30代があと3人ぐらいいたのかな。だから8人か、9人、そうだね。そのぐらいが20代で、もう、やっぱりこう、キラキラしてますよね。
いや、舞台にも、キラキラ出てました。
キラキラしてる、もう、よどみがない、なんか。
なんか、そんな忘れてきてる。
そうだよね。はいはいはい。
30代になると、はいはい、なんだか、体の衰えとともに。
まあ、それはもう、感じますよね、どうしても。だけど、まあ、20代、では、経験してないようなこともあるし、いいことももちろんあるんですよ。だからね、それはもう、どっちがとかいうことではないんですけど、まあ、ちょっとあの、キラキラ感は羨ましかったですね、やっぱり。で、サンステ土曜日あったんですけど、サンステしたんですよ。
すごい。
2時間ちょいありますね。
ありました。12時、3時半、7時やから、終わって1時間ちょっとでもすぐ次の本番みたいな。で、金曜日ワンステ夜やって、土曜日サンステやって、日曜日ツーステやったんですけど、土曜日とかワンステ目の途中とかはもう、これは永遠続くのではないだろうかと思いましたね。だって、ワンステもこれが終わってもホッとできないんですよ。どんどん不安になるんですよね。これサンステ目はどうなるんだろうみたいな。俺は口が回るのかとか、動くのかとか。なんかもう、そういう、みんなだから心配してたもん。不安がいっぱいあったんちゃうかな。サンステってあんまり経験ね、しないじゃないですか。
まあ、してもね、もうちょっと短いものであると、ね、やることはありますけど。
あと、会話劇とかね。そういうのやったらあれですけど、あんだけドッタンバッタンしてね。
もう、ね、後ろ走り回ってたんじゃないかってぐらいの、パッてすごい出てきてたから。
あの、三人はもう出ずっぱです
ね。そうなんよ。あの、だから三人はすごく、主役の三人がね、出ずっぱやったんですけども、すごい彼らは。運動量やもんなんやセリフ量もすごいしね、まあほんとまあその人たちは20代の中盤の人だったのでね、まあ体力はまあもちろん僕らよりはあるとは思いますけど、それでも頑張ってやってはったね、すごいです、ほんと。 分かった。そんで、さっき言おうと思って、マキャが、
はいはい、
マキャって真壁さん。
はい、真壁めぐみさんという。
出てったんですよね。はい、僕は今回初めてなんですけど、マキャが何か言ってたのを、ここで言おうと思ったんですけど、さっき、途中でやめたから忘れましたね。
もう一回、同じことを再現したら思い出
せない。何の話してた時ですか？
知りませんよ。どこで思ったんですか？
初め。
だから、でも、キング&ヘビーを、の紹介を、うん、
して、
た時ですよ。
男前3人の劇団で、
はいはいはい、
今回が2回目公演で、
はいはいはいはいはいはい。
しのさんかっこよかったですね。
ありがとうございます。そこじゃないな。
違った。どこだろう。神戸大学での出身で、しのさん同じ神戸大学
の後輩なんで。そう、たまたまなんですけどね。
知らなかった。
向こうは知らなかったんですけど、マキアの話僕は何を振ろう。ここで言おうと思ったのかな。
真壁さん、だいぶ私、あれ真壁さんどこに出てんやろって思ったぐらい、いつもとイメージが違って。
あ、本当に。
髪の毛黒かったです
ね。まあ、そういうことも。
そう黒くしてました、
ね。びっくりした。
はいはいはい、そうです、
ね。真壁さんを前に私が、羊とドラコで共演させていただいて。う
ん、はいはいはい、そうです。で、真壁が何か言ったんですよ。僕と喋ったんですよ、はい、なんかに関して、
はい。
それを言おうと思ったんですけど。
なんだろう、
じゃあ、ちょっと、思い出したら。
思い出したらまた、はい、次回にでも言いますよ。
はい。
はい、すいません。
曲とか言って思い出します？
そうですね、曲の間で思い出しましょうかね。
はい、
じゃあね。それではですね、今日はちょっと早めでございますけれども、はい、曲を聴いていただきたいと思います。いつもの原田博之さんで、きらめくです。どうぞ。
あいつの噂を聞いた。幸せは形を変えて訪れて、別れを作る。思い出せばいつだってベタで過ぎていった時代。でも世界の真ん中には今も自分がいて、いい時も悪い時もあるけれど、まだあのきらめく光を感じてる。 も世界の
まん、はい、原田ひろゆきさんできらめくでした。ありがとうございます。
さあ、それではですね、はい、今日皆さんに先ほどからね、はい、何回ももったいつけてましたけれども、ここで今日はゲストをお迎えしております。
イエーイ。
はい、ゲストはなんと、
なんと
今聴いていただいたきらめくを歌ってらっしゃる原田ひろゆきさんです。イエ
ーイ。来たよー。ありがとうございます。いつも僕の曲を流していただいて、
こちらこそありがとうございます。
もうこんなラジオはもう原田さんの原田氏ラジオか、ラジオビルーか、
そうですね。
ですからね。
日本で2台原田流してるラジオ。
そうです。いやもう本当そうですよ。はい。
念願ですね。念願叶ってんですよ。本当に。
何が？
原田さんが来てくれた。
あ、マジで？でもほら、一回
、あれはイベントの時に来ていただいたんですけど。
そうか。
もういつでも言ってください。
いやもう今日なんかもう、なんか昼間ちょっとお茶してて、ご飯食べてて、そう。で、お前今日なんなみたいな言われて、いや今日僕、ともちゃんとラジオですね。あ、そうなみたいな。俺も行こうかなみたいな。そうだね。そんなのよ。え、暇なのみたいな。
暇じゃなかったんですよ。
なんで電話しか置くんですか、そこで。
その、夕方まで暇じゃなかったんです。
いや、俺それ作ってましたやんか。
あれ仕事。
ああ、あれ仕事やん。あれ仕事やん。あれ仕事やん。
反省会をね。
反省会してた。
うちの福山の、きらめく中での、動き方ね。
そこ
2、3日の。
ラジオドッグね、うん、見に行ってくれたからね。
う違うんちゃうかと。
そう。
そろそろ、お父さんの役とか、おじいちゃんの役とか、そういうのが来るね。
そういう
オファーが来るスタンスにシフトしていくクレバーさんもいるんちゃうか。
子役から脱皮した方がええんちゃうか。
なんか年齢不詳のかっこよさが、素晴らしかったじゃないですか、
今回。
マカロニ
は。ないですけど。
首長いな、あの人。よう声の出る新人やな。
みんなやね。ね。そやね、見に来てくれはったわけよ。ハキフのメンバーが3人ね、はい。たまたま一緒の日やったんですよ。
はい、
ほんで、そのまま飲みに行ってはったから、僕合流したんですよ、わーって。
はいはい、
ほんで、行った途端、あー、声大きかったなー言うて。なんやねん、その感想。
安心ですよ。
安心ですね。安定感。
あの新人は春ね。
新人じゃないよ。声大きいことをあんな褒められて、それしか褒めてくれなかったですけどね。
そうなんです。めっちゃ良かったじゃないですか。
かっこよかった
し。そう。あの、作品自体はね、うん、あの、面白かったです。
かっこいい役だって。
いいからね。まあそうですかね。大きい声や言うてね、言ってもらえてね。ただ滑舌はちょっと甘いって言われてね。
厳しい練習が来てましたから。
で、土曜日の3ステムやったんで、疲れてたんですよ。さすがに。
でも結構バーンと音が鳴ってるところでなんとかだっていう。
そうなのよ。聞いてくれる？
いきなり音になった。どうしたんですか？
じゃあ僕もそのエンタメをね。
はいはい。
久しぶりやったんですよ。芝居出たの。ほら、
種類として、
ね。種類として、演技の種類として、ムーンライトクラブね、
はい、
原田さんと俳優の会やってる時も別にね、うん、エンタメじゃない会話劇じゃないですか。
はい、
で、他、客演するのも会話劇が多かったわけ。で、本当に10年ぶりぐらいなんですよ、僕、エンタメ。ザッツエンタメみたいなのは、出たのが。
へぇー、まあ。あれ、外場？
まあ、外場もまあそうなんですけど、うん、でも、あそこまで、うん、今回ね、ずっと音楽が鳴ってるのよ。
それはそうでしたね。
どんどんカンカンしてる感じですよね。
びっくりして、通し稽古で。
しかも結構遅いんでしょ音入れてやる
の。本番の2日前ぐらいですよ。
うわぁ。ここかってなりますよね。
で、全部鳴ってんな、みたいな。で、ね、俺が喋るときって、これ何曲みたいなね。
はいはいはい。
ちょっとなんかそういうので、で、曲とかバンバンなってたのに、声張らなあかんでしょ、聞こえへんかとかなんかの。
いや、もう大丈夫ですよ。声の出
る信じて。だからめっちゃ声張ってましたやん。
聞こえてました。
ほんと。だから、エンタメってすごい芝居やりにくいんやなと思いました。
で、うち、ムーンライトクラブで、一回そのオープニングの曲を長めに流して、喋る。
はいはいはい。
あの、入っていくっていうね。
はいはい
構成を予定してて、
はい、
その音の実際の音入れたのが当日やったんですよ、
はい。
30秒ぐらいで全員がやめようって言
って。そう。
はい、早かったからね。
そう。
曲カット。
そう。やめよう。ちょっと声、
あの何言ってか分からへん
ね。セリフがもう頭に入ってけへん。
入ってへんわ、言うて。
ああ、それは。
うん。それがもう全編流れてたじゃない
ですか。あれはあれで大変やね。
あれびっくりしたんですよ、本当に。
特に俊郎さんの時が大きく。
そう
ですね。まあ、
向こうも安心ですよ、
ね。いや、そういうわけじゃないと思うんですけどね。びっくりしましたね。久しぶりでね。なんだこれみたいな感じでした。まあまあでも、エンタメって面白いなと思いました。あんだけ効果、光とか音がね。
いや、もうだから、きらめき度合いは、
ね、すごいじゃないですか。はい、映像が途中でピョンピョン入ったりね。
背中に魚をつけていいよ。
そういうシーンがあったんですよ。
本当に。
そう、レーザー光線がもうピュンピュン。
レーザーからね。
レーザーですよ。
はい、もう、まっとうやゆみのライブ以来ですよ、僕レーザーみたいな。
ライブ前ですね、それ。だって舞台セットがグリングリ動いたりするじゃないですか。ビビりました。ほんと、すげえなと思って。よかったですよ。ほんと久しぶりにああいう華やかなものにね、出させてもらって。俺さっき言ってた話ちょっと思い出しました。はいはい、マキャが、
はい、マカベさんが。
うん。俺のことを、俊郎さんは、絶対血液型はこれかこれやと思うんです。って言ってたんです
よ。4つのうちの2つ出して、自慢されてもな。
そう。言ってた、マキャ。で、何なのみたいな。どれとどれよ言ったら、いや、絶対あれとあれですね。で、1個は私と一緒なんです。みたいなこと言って。俺も大体そう言われたら、あれやん。
あっち。
あれやん。大体、血液型あれやなって言われたら、あ、初め1個や。あれやと思うんですって。
はいはい。
で、私と一緒ですって言われて。ほんで、ちょっとしてから、あまあ、それかもう一つ、これ、候補があるんですよ、みたいなこと言ってたわけ。はい、でも、そんなだったらさ、もう絶対あれやん。
あれ
やん。あれやん。
多分、会うてると全員がちょっと不安に思いながら、
う
ん、あれやん。
あれやん、と思うやん。で、俺も、それはちゃうねん。ちゃうねん。
知ってますよ。
ちゃうのよ、はい、俺ほんまは。はい、違うん
ですよ。ラジオでもおなじみのね。
おなじみのそれですやんか。はい、ちゃうにゃん、はい。でも、うわ、ま、な、俺そんなそれっぽいのみたいなこと言ってたんですけど、何やったと思います、そのマキアが。
自信を持って言ってた。
言ってたやつ。
うわ、
自分と一緒やってやつ。
言いたい言いたい。俺言いたい。
あ、どうぞどうぞ。
いい？
はい。
AB。
え？
AB。
ピンポンそう。
おー、すごい。
AB よ、と思って。
それすごいよくわかる。
あ、なんでこの話になってか分かった。
なんでなんで？
あの、理系顔やっていう話。
あ、先生先生先生
すごい、あ、だってもそれは AB 顔やと思うんですよ。
まあ、そうだね。
ね、
う
ん、
はぁ、あ、どういうこと？
顔ですよ。性格とかじゃなくて。でも、後ろさん大型ですもん。
大型なんですよ。
あ、覚えた。覚えた。
で、もう一個は、AB か O っていうぐらい
だと思う。あ、O やった。じゃあ、まあまあ見てはるやん。
そうそうそうそう。だから、B ではなかった。
あ、
俺は B やろ。
ほんとすみません、B の方。
違う違う。別にもう B の嫌いじゃないんですよ。好きなんですけど、なんとなくほら、うん、あれや、あれでしょって言われた時、だいたい B。
B、うん。うん。シャローさん A の顔ですよね。
今 AB の顔ですよ。今 AB の顔ですよ。
全部出たやん。
え、そう、AB の顔ですかね。なんか理系の A 型な顔してます。
え、全然違うやん、ね。文系の O 型やから。全然違うやん。全く当てんならんや、その推測。
ダメですね。
全然ダメですね、ともちゃん。人を見る目がないよ。
ダメだこれ。
ダメだこれ。
え、原田さんは、文系の大型ですか、
うん、あ、そうですね。
あ、当たった。
すごいすごい。
あ、でも当たってるかも。
そうなんです。文系の大型です。あの、運転の大型ですけど。
運転
理系だったんです、高3まで。
すげえ。そんな、すげえ。
すごないやん、理系から文系来る人って、まあまあ、
説組や
そうやで、まあまあ文系からしたらもうあれやねんで、迷惑やねん。まあ、
私立三教科の英国数受験です。
ああ、もう私、数学、早くから挫折した組なので、理系ってだけですごい
な。僕は20年間数学の塾で、
こう、そうやん。
すごい、ね、
高校生に教えてましたし、人生最後の数学を乗り切る授業っていう。
うわぁ。
高3で。
高3。
やっぱ挫折した人はどこで挫折するかがわかるんじゃないですか。
そう、あの、もう本当に次の年しかいらないから、みんな。文系の人にとっては。
あ、
サイン、コサイン、タンジェントは。
おぉ、使ってもいないんで、受
験に。それを、なんか、それでもあと半年だけは頑張れっていう。ちょっと励まして、なだめて、すかしながら、やるっていう。
うわぁ、もうダメだ。数字はダメなんです。見ただけで、あの、さっきの60が、2年
?2 年
何でしたっけ
?65 年
か15年
っていうのが、パッて出てくるのとかもすごいなと思って。
でも大体数学無駄なことなので、その、無駄であるということを前提に考えると、あの、アートですよ、かなり。
あ、アートね。
芸術的な。
ああ、なんかそれはありますね。うん、
素数とか
な。ああ、素数。そ
う、何の、何にも、どうでもいいことを一生懸命やるっていう意味では芸術的な。
照明とか、もう少ないです。
あの、変な式あるじゃないですか。
全部変な式ですけど。
なんか、シグマ的なとか。
とか、も
っ
と、
ログ。
ログ、ね、ログもそうやけど、それは僕らが習うぐらい、のやつやん。シグマもログも。じゃなくてさ、数学者の人が、まあよく映画とかガリレオとかが、かかるやつ。かかるやつあるよ。何にもわからへんやん、あんな。あ、まだ英語の方がわかるわ、ぐらいの感じあんな。うん、はい、あれで何をやってんのって言ったら、宇宙のなんか、起源を証明するみたいな
ことをやった。
やってはったりするわけよ。え、何を言うて、え、どういう、ちょっと意味がわかんないけど、なんで宇宙のその、成り立ちとかそのブラックホールのことをこう数式で表すのみたいな。
それをもう、調べた文献で、その、証明するものじゃないんですね。
違う。式で。式でやってあんのよ。
何をやってんやろね。
なんかね、あの僕がこの前見たら、ホーキング、
ホーキンス。
ホーキンス。
ホーキンスって何？
靴
じゃない？
どっちが靴？どっちが靴よ。ホーキンスが靴や。ホーキングや。
そうやな。
ホーキングや。ホーキングの生涯の映画をやってたのよ。
うんうん、あ、あ、そうですか。
ホーキン、待ってください。ホーキングは誰ですか？
数学者、すごい数学者。
あの、アリストテレスみたいな人？
いやいや、結構現代です。
あの、
まだ生きてはんじゃん、この
。
そうそうそう、金字ストロ
フィーの、あの、
どんどん動けなくなっていく。
すごい有名
な。天才やったんやけど、その病気になって、どんどんどんどん自分の体が動かなくなっていくっていう。
でも、すごい、あの、声を、何やろ、どうすんのかな。なんかで、表現できるような機械が発明されて、はいはい、こう、手をちょっと動かすとか、はいはい、瞬きするとか。
脳は元気なん
だよ。そうそうそうそう。それで、その後も、いろんなもの証明して、本出したりして、賞取ったりとかして。まだ生きてはんじゃんかな。ね、生きてはんね。あんで、博士と彼女のセオリーって映画があったんですよ。で、そこでそのホーキングの生涯をやってあって、それを僕は見たの。
はい、
その時に宇宙、ホーキング、ホーキンス、うん、どっちやろ、
グーじゃないの、今んとこグーで
そういった。
グーか、
あ、ホーキング。
ホーキング、宇宙を語るっていうとっても有名な世界的ベストレセラーの本があるんだって、わ、はい、かりやすく、僕らにわかりやすく宇宙の起源なりだっていうのを書いてる、
はい。
そんなんはもう、みたいな。
書いてはった。計算した。
これで、あの、講演とかしてはるわけ、映画の中で。で、それでみんな、おー、みたいななってんやけど、ブラボーみたいになってんやけど、うん、わけがわからんことない。ブラックホールのこととかを数式で書いてはんやんか。え、何の話みたいな、うん。その数式もなんかほら、足す、引く、イコールとかちゃうからさ。
そうですよね。
あれ、
な、まあ、アリンコみたいなやつですよね。
アリンコ？
アリンコがいっぱい貼ってる感じ。
あ、まあまあ、そうかな。まあ、そうそうそう、数字とか記号とか、
ね、イメージだけでいくのね。
このラジオ。はい、そうです。60回です。
すごいね。
そうです、そうです。
いや、実はうちの
父が、ほぼ正確な情報ゼロです
。ゼロゼロ。ホーキングとホーキンス言うてますからね。
靴や言うて。
靴や言うて、どっちが、どっちか分からない
ん
です
よ。父が大学で数学研究してたんです
よ。すごいよ、
素材も。
本を見て、アリンコだなと思って、
あ、なるほど。そんな記憶があるの。
残念ね。何の話してたっけ、これ。
変な数式がある。
いや、僕が文系か理
系から
来ました。
そうなんですよね。いや、まあ、そんな感じでですね、あの、原田さんに今日は来ていただいて、いろいろ話を伺っているわけなんですけれども、はい、実はメールが来てまして、
はい、
たまたま、
原田さん
関係のメールやったんですよね。
すごい。
ちょっと読んでください。
はい、読ませていただきます。
ありがとうございます。
ラジオネーム、まほろばさんからいただきました。
はい。
西村さん、俊郎さん、寺井さん、こんにちは。初めてメールします。よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
京都の、あ、これは何て読むんでしょうかね。京都の、
北の白梅町駅近くにある、
はい。魔法にかかったロバという日替わり店頭のお店で西村屋という日があります。あ、日替わり店長で、その日の名前は西村屋っていうお店をやって
る、
う
ん。そのお店はね、その書いてある通りで、日替わりで店長が変わるんです。変わるんですよ。
あ、コモンカフェの、
うん、大阪でいうとコモンカフェ。
そうそうそうそう。で、それがほんまに毎日それで、あの、いろんな人がやらはるんですよ。で、お店もガラッと変わるんですよね、その店長ですね。
で、
その西村さん、西村屋っていう日が、この日は、西村さんの西村さんによる西村さんのためのスペシャルデーだそうです。
え、すごいじゃない、うん、
あれですね。人民の、人民の、人民の。
うん、まあ、いいんじゃない
はい、すいません。
全部農園。
人民の
人によるとか。
わかんなくなります。
ための。まあまあいいですよ、はい。はい。
で、どのようにスペシャルなのかと言いますと、シェフが西村さん。
うん。
そしてワインや日本酒、コーヒー、ユカタンというカスタードケーキにまで西村さんが関係する品揃えになっていて、
うん、
しかも西村さんは100円オフや無料の特典が受けられるという、西村さんにとって夢のようなスペシャルデーになっているようです。
すごいですね。
すごい、
うん。
関係するっていうことは西村さんが作った野菜とかを使っているってこと
ですか？そうかもしれないですね。
おぉ、すごい。ちなみに、4月2日の西村屋開催の際に発行されていた西村新聞によると、すげえ、西村さんは全国で44番目に多く、
うん、
人口は31万2000人
はー。
滋賀県、京都府、鳥取県、山口県、高知県など西日本に多いそうです。
あ、そうなんだ。
さすが西だけに。
秋田なのにね。
私、オリジンは大阪です。
ああ、そうかそうかそう。はい、
起源大阪、次回開催は5月22日日曜日。
お、今週次の日曜ですね。
はい、
30日月曜日には原田博之さんのカウンターショーもありますとのことです。
素晴らしい。
いや、もうおかまが喜んでる。
いいわよ。いいわよ。
カウンターショーって何ですか？
カウンターの中で歌うんです。
お
お。で、あのカウンターショーは基本的にはその魔法にかかったロバの代表の山崎くんっていうのがいるんですけど、はい、山崎くん二人で。で、カウンターの中でライブするんですけど、はい、ドリンクとかの注文と演奏がもう50の扱いという感じなので、もう弾きながらビールって来たらもう弾きながらそれを対応する。
すげえ。
どうやって対応するんですか？
俺が弾いてる間にギターのやつがギターを置いてビールを入れて、曲の次に行くみたいなぐらいの、そういう、だからそのカウンター内で全部完結させる、そのエンタメ。
かかった
ロバ。
ロバっていうね。
マホロバ。
マホロバ。面白いですね。
は
い、
ね、
西村で。
西村で。
今度の日曜日ですか？
今度の日曜日、22
日。22日。はい。
すごい。お客さんも全員西村だったらすごいですね。
でも多いんじゃない？
そうですね。西村 B 機の。
うわ。特典が。
特典が100
円オフ。
どうやって確認するんやろ？西村全として行けばいいやん。
そうなんですよ。
西村が押してたらいい
の？そうです、西村が押して。
どういう感じ？西村。
西村。
西村。ちょっとポヤポヤンとして。
ポヤンと
して。ポヤンとして。
それどういうこと
ですか？西村っぽさ出して
る。全国の西村さんが怒ります。
いやいや、だってほら、西村智美さん。
ああ、
なるほど。ポヤン
とスタートしますね。はいはいはい。確かそうなんですよ。
え？
トロリンですよね。
トロリン。
トロリン、
トロリン。トロリンな感じか。でしょ？だから、やっぱりそんな、こう、きつきつな感じの人じゃないんじゃないですか。
私、そういう血なのかもしれない、
ね。やっぱりね。遠くでは繋がってるじゃないですか、多分。
そうですね。
ね。
どっかでは。
うん。
へぇー、すごい。
全国に。
30万。
30万。
44番目に多いって、何番目まであるんですかね。
めっちゃあるでしょ。
めっちゃあるか。ってことは、多い方
だ。多い方。
いや、めちゃくちゃ上位ですよ。
わ、
あ、ちなみに、
はい、
福山さんは、
おお
!512 位でした。
ああ
、じゃあ、
すごい上位よ。
そう、すごい上位。
メザメザ。
それは佐藤さん、鈴木さん級ですよね、まあ。
そうやな。
多分一番が佐藤さん、鈴木さん、田中さん、山田さん、山田
さん。田中さんがすごい、戦いを挑んでるよね。
ああ。
佐藤、鈴木じゃないんだ、田中だ。
はいはいはいはい、はい。佐藤さんじゃないかな、今一番。前は一番佐藤さんやった気がする。
へ
ぇー。なんでも知ってるなぁ。
一緒だ、一緒だ。
気をつけて、嘘かも
しれない。俺大体嘘やん。俺大体嘘ですって。適当に言ってます。
あ、でもに、日本じゃない。秋田は斉藤さんが多いんです。
へぇー。
なんか、偉い人、班長じゃない、何ですか？
班長、町長みたいな。
班主、なんて言うんですか？
あ、班主。
班主。
はいはいはいはい。
が、斉藤さん系列だったらしいです。
まあ、藩っていう字が、こっちがイメージしたの藩長の藩じゃないから
。ないね、普
通。
何々藩。
はいはいはいはい、はい。なるほど。
偉い人が、はい、
原田さんはね、52位です。
まあまあまあやん。
西村すごい。
西村、西村でもまあ44、50に拮抗してるじゃないですか。
福山ダメですね。
福山はだって僕、会ったことないですもん。
あ、本当ですか。
あの山くん？
福山くん。
あ、そう
です
か。
あの、普通に、自分の身の前でね。それ福山雅治さんとか、
はいはい。
は、でも福山雅治さんぐらいしか知らんの。
でも、私もそうです。
福山さん。
あ、哲郎さん知ってるわ。うん、あ、兄弟や。
ほんまや。すいません、笑ってごまくし、新しいテクニック。
いやいやいや。
勉強になります。
はい。普通に面白かったですよ。はい。ですね。はい。
ありがとうございます。
ということです。うん、ほんで、メールは、あの、魔法ロバで、やる
ということで、
魔法にかかったロバで、カウンターショー。
はい。原田さんの。
5月30日。
5月30日あるんですね、
はい。月曜日ですね。
月曜日。
ありがとうございます。
ぜひ、ぜひ、それは。
ぜひ。
あの、今日聞いていただいたキラメクもね、もしかしたら生で聞けるかもしれないし。
これはなかなか了解しました。
わぁかっこいい。
かっこいい。
了解しました。
もう歌うということになっちゃいました。
今、了解
しました。なりました。わ
ぁ。これはぜひ皆さん30日に。
ね。これあるんですかやっぱり。これはちょっと言われたら困るなぁ。
あれね、あの、てかその日の構成が、バンドじゃないと無理な曲を言われてもちょっと困るっていうのがあるんだけど、基本的には、
いける。
ギター一本で作るので、
はいはいはい。
すっげえ退屈な感じになるけどいいっていうことになるっていう曲は、
ある。
あります
よね。ああ、なるほど。
CD で聴いてるのとはだいぶ。
あ、もう全然やっぱり、うん、あの、再現はできないので。
なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、きらめくはまあできる。タイプの曲やということで。
タイプとしてはそういう弾き語る。ね、ちょっと熱苦しいという問題が若干今。
なるほど、なるほど、なるほど。ちょっとね、あの、
飲むからカウンターショー
は。はいはいはいはい。
そんなとこでマジで歌われてもみたいな。
ほんまやね。
とこは。
それはあると思う。でも聞きたいですね。
行くの？
来ればいい。来ればいいじゃない？
そうですね。
うん。
おかまになってる。
ご予約いただきました。ありがとうございます。
わお。
来てるやないの。
来ればいいのよ。
そう言えばいいのね。
私だってずっと言ってますけど、原田さん大好きですから。
まあ、ありがとうございます。
ああ、
身に余る光栄。
とんでもねえ。
とんでもねえ。なんだそれ。よし行くぞ。
そうだ、よし行くぞって思い出したんですけど、ちょっと、
うん、
皆さんで、先週ね、
はい、
あの、
は
い、死後について、死んだ言葉、もう今は使われてない言葉。
そう、死後やでっていう死後ね。
はい。はい、についてちょっと喋って、
はい、
それからいろいろ調べてみて、ちょっと検証してほしいなと。
ああ、
はいはいはい。だから先週そのハウスマヌカンとか、
はい、
あと何が出たっけ？
そうね、スパッツ。
レギンス。
ああ、スパッツ、そうだ、どっちも固有名詞というか、そのね、名詞。
スパッツって言うと恥ずかしいってこと、今。
そうですね。
レギンスって言わないと、スパッツってみたいなことになるんですね。ああ、なるほど。なん
かズボンをパンツって言うみたいな。
そうそう。
こと、ズボン、
ズボン
とかっていう。それにものを申してるんですか？福山俊郎が。
言ってるんですよ。ブルゾーンとか。
許さない。
ジャンパー。
許さないですね。許さない。
あれ何でした？
変な。
あのラック。あのラック。あのラックってご存知ですか？
あのラック。
ほら。
何あのラック？
わかんないんですよ。宮村さんだけ言うんです。
あのラックか？
なんでやねん。関西弁やねん。
あの、ジャンパーみたいな、ちょっとシャカシャカした薄手の上着なんですけど。
あのラック。
ちょっと山登るときとかにこう、
羽織る感じ。学校にみんな着てきてたんです
けど。あれなんて言う
の秋田なのでね。
シャカシャカ。
ウィンドブレーカー。
ウィンドブレーカーのこと？
あ、多分それです。それだ
と。ウィンドブレーカーかな。
こっちではね。まあでも物を見てないんで。
違うかもしれない。
わかんない。
ウィンドブレーカー。
他どかじゃんちゃうかって言ったんですけど。
あ、それちゃうでしょうね。
でもシャカシャカしない
じゃない
です
か。
あ、やっけ。
それが通じてるのが意味がわからなくて。
やっけも
わかんないです。
ドカジャン
わかんない。
うん、
あの、ハウスマヌカを蜂蜜だと思ってましたから。
いいですね。いいですよ。
そんな西村さんが。
はい、
なんでし
ょう。の、はい、はい、なんでしょう。
私の世代でぴったり来るのが MK5。
は
マジで切れる5秒前。
マジで切れる
?5 秒前。
恋するじゃなくて。
それは、
広瀬良子ですよ。
あ
にかけて、MK5 って。
え、それはどういうこと？ちょっと、文脈で言ってよ。
もう MK5、マジで MK5 みたいな感じで。
そしたらもうそれはもう半切れやねんっていう意味。
もう今のもさ、
なんか、
マジで、ま、MK5 っておかしいおかしいやん。マジでマジで、消える5秒前、なんでかいんやねん。
その、かしこアピールみたいな。
でも今の子たち、プンプン丸とか言ってるじゃないですか。激おこ。
激おこプンプン丸。
めっちゃ切れてること。
全然いいよ、それ。
マジで、MK5 やと、マジで理解になって
る。だからショップ店員と一緒よ。
出た。そう、ショップ店員ダメなんですよ。
おかしいやん、ショップ店員って。ハウスバルカンがおかしいとか言うやつがショップ店員とか言われたらもうめっちゃ腹立つわ。
ショップ店員あかん。
店店員やんか、あれ、それやったら。
ショップ店員。
うん。
ショップ店員じゃない店員考えてよ。
え？
ショップじゃないっていう。だからショップっていうのを店で思うから変になってるの。
あ、そうか。そう言ってたね。
うん。
アパレル店員は
どう？あ、いいじゃないですか。いいと思うんですよ。
でもその、レストランの店員のことはショップ店員って言わへんや
ん。うん。うん。
だから、店員の店とショップの意味が違うからいけてんのよ。
そうですよ。意味が違う。
だからさ、ショップって店って意味やんか。
でもそれが違う意味で使われてる。
ファンダメンタル。もうその意味で使うの怒ら
ん。そうなんですよ。辞書にはそう載ってるんですから。
そう。
辞書主義。ああ、気持ち悪い男やわ、ほんまに。
おかましい人やないか。
ええ、はい、か別に。あ、そうですか。大変ですね、こんな厳しい人。他の行きましょうよ。
あれ、チョベリバとか
通ってきました。あ、チョベリバはもう全然僕らは通ってきました。
あ、本当ですか。
僕、うちの僕やってるバンド、京都町内会バンドって言うんですけど、チョベリバっていうのがすごい流行った時期に、たぶん20年弱前なんですけど、京都町内会バンドを京チョバって訳すっていう。
わ
ぁ。チョベリバ的に訳すっていう。
チョベリバってどういう意味だったっけ？
超ベリーバッドですね。
バッドなん？
はい。超ベリーグッドと。
チョベリーグや。
そうそうです。
超なん？
超。
あとなんか、今と昔で意味が違う言葉。
はいはい。
あって、ストッキングとタイツ？
おー。
なんか、使い方が違うらしいです。あれ違うかな？
ストッキングは、あの女の人が履くやつでしょ？
うん。薄い
やん。薄い、あの肌色の。
タイツはタイツはちょっと
厚いやん。厚い。白とか黒とかで、あの女の子とか上女子。
でも昔ストッキングのこともタイツって言ったりとか。
多分そうだ。
マジ言ってたん？
うん。それで言うと、なんやろな。序盤は？
えらい古いとこ行ってまんやん。
あれ、絵文掛けとかじゃないですか。
何が？
絵文掛け。
ハンガーのこと。
ハンガーのこと。
ああ、言ってる言ってる。
でも、絵文掛けは和服用のあの、長いやつじゃない。ね、
ああ、言ってる。
あ、いろいろ、それ、なんか、主語じゃないけど、家庭の親が、
はいはいはいはい、はい。
すごい当たり前に使ってる言葉があるよね。
はいはいはい。
うち、だから、あの、何やろな。バスタオル。
はいはいはい。
を、湯上げタオルっていうの
が一番。あ、うちは湯上がりって言いますよ。湯上がりタオルっていう。
湯上がりタオル。
うん。
京都、京都じゃないですか。
うちは佐賀県。
お上品の。
いや、そん、あ、そっち京都かもしれないですね。湯上がりタオル。
湯上がりタオルは
湯上げタオル。
すごい。
湯上がり。湯上がりある湯はあるわ。湯上がり取ってって、もタオルも省略してる。
湯上がり。
それで言ったら湯上がりは、
攻撃じゃない。
攻撃しろ。
おかしいじゃないですか。湯上がりって名詞じゃないの。
名詞ですよ、湯上がり。
湯上がりは、湯が
上がり
の状態のことを言って
るの。違います、名詞です。湯上がり。湯上がりで使うタオルです。
でタオルが省略されてるやん。
そう、で、使うが省略され
てる。だから、ショップもなんか省略されてるかもしれない。
なんでやねん。
ショップで働く店員ですよ。うん、
ショップで働く
セレクトショップ。セレクトショップで働く
って。だからその上を外したらもう意味がわかんなくな
るじゃん。だからタオル外して分からへんなってるやつな。
湯上がりタオル、
うん、あいつすぐ瀕死攻撃してきようから気をつけて。湯上がりは名詞ですよとか言うけど。名詞的に用法してるって言うだけだから。
タオルですよ。
それ省略してんよ。
そうそう、省略してん
の。タオルを抜いてやろ。
まあだから湯上がりタオルちょうだいっていうことなんですよ。で、それを、その日常会話交互で湯上がりってタオルを省略してただけで、別にその意味的には全然おかしくないじゃないですか。ショップ定義は全然違うよ、それ。
だからショップの意味が違うんです。
違いねじ
これは、ダメだ。でも、
はい、
最近の人ちょっと変な喋り方するんですよ。
はい。
これ私がすごくテレビ見てて気になったやつ
言っていいですか？はいはいはい、どうぞ。
ちょっとすごい悔しいとか。ちょっとすごくびっくりとか、どっちってなって、
あ、ちょっとなのかすごいなのか。
で、正気みたいなもんですよ、それ
は。出た。出た。そう。
ちょっとすごい。
でも、それはもうちょっとすごいは、用語系、用語するんや。一応受け入れる。
小大吉って言ってるのも
そうですね、小大吉ってことですね。
あ、うまいこと言います
。そんなんないでしょ。
ちょっとす、まぁ、あ、ちょっとすごい。ちょっと多めとか言うじゃないですか。
おー。お
ーちょっとだけ多めにして、みたいな。
どっちやねんって。多めをちょっと調節するってことね。すごいを調節したの。
そうそうそう、そういうこと。
ちょっとすごい悔しい。ちょっと多め。
ちょっと、すごい悔しいって言ったんじゃん。
それは、それはちょっとは違う。
違う。
それは違う。それはちょっとのやんか。
それちょっとじゃない。
それは違う。
すごいにかかってんねや。
そう、すごいにかかってん。ちょっと、ちょっとすごい嬉しい。まあ、まずやってると思いますけど。
気持ちはわかる。
わからんではないですね。ショップ店員よりはわかる。
ショップ店員相当嫌いだ、
ね。なんでそこ
に。違う、俺はハウスマルカンをバカにするのがあなただ
わけ。マヌカン主義なのね。
主義とかじゃない。
マヌカンって何なんですか？
ショップ店員のことよ。
リタ
言ってる言ってる。
それが分かりやすいから言ったんですよ。
え、ハウスはなくてもマヌカンだけで。
だからそのさっき言ってたやつと一緒、それは。あの、湯上がりタオルと一緒。湯上がりタオルやけど湯上がりって言うわけ、うちのお母さんとかは。はい、で、そのハウスマヌカンも、それが正解ですけど、マヌカンっていう。ハウスで言うたらもう意味分からへんのか。家か、みたいな、うん。犬がおんのか、みたいになるけど、マヌカンの方を残すっていう。
マヌカンは何なんですかね、意味。
マヌカン、何
やったかな、調べたら
一回。マヌキみたいなもんかな、本当ですか、
わかんないですけど。
マヌカンはね、フランス語ちゃいますか、
あの、ハウスは英語と引っ付いてるってことですか、
いや。マヌカン上考えましょうよ。調べる前に、うん、僕らで。
マヌカンを。
女性とか。
あー。
あ、でも男の人もハウスマヌカンって言います、は言わない、
言ったかな
ぁ。ヨギリのハウスマヌカンって曲ある、
ありますよ。どうね。
マヌカンのマヌは何やろね、省略してるでしょ、きっと。
マヌ、
マニュアルとか、例えば。
そうかなぁ。まあ、それよりかは僕はフランス語で何かの意味があるってさっき話してた方に一票。マヌカン。
英語
フランス語っぽく
ない。フランス語
それ多分ね。
言い方。
ひどい、
ひどい。ひどいね、はいはい。顔見えないからね、ラジオは。
しかも今の小声、ラジオ入ってないかもしれない。
ひどいかったですね、皆さん。
はい、他はないの、
でもすごくいっぱいあって、恥ずかしい度指数まで出てるんですよ。
はい、おー、あー、なるほど。
これ、今言ったら恥ずかしい。
はい、言ってみてください。
これ90のやつ紹介しましょうか。
恥ずかしいの 90?90、
まあまあ。
マックス100ですか、
マックス90ぐらいでした。
あ、違う、100いっぱい、100が全部で90なんですね。
はい、
はい、
はい。でもこれ私言うのも恥ずかしい。
いやいや。
ナウナヤングがディスコでフィーバー。
あ、なるほど。
普通や。
え、普通ですか？
日常ですね。毎日です。毎日でした。
ナウナヤングがディスコでフィーバー。まずね、
そう、俺ディスコも腹立つねん、大体。
あの、
あれです、西村さん、もう先に言っておきますけど。ナウナヤングな時にディスコでフィーバーされてました
よ。なるほど。
福山さんが。
それで。
はい。
あ、それは
もうお立ち台当たり前みたいなことですか。
あの、祇園の。
はい、そうです。マハラジャ。
マハラジャで、
はい。僕はね、踊りが好きだったんです。別にその、お立ち台とかじゃないんです。
だからディスコでフィーバーしてたんでしょ、
あの、センス振ってたんですか、
いや、その前です。
その前
です。
センスは振ってない。
はい。
踊りをみんなで合わせて踊るっていう。レベル、段階の時代です。
あ、ナウナヤングだったんです
か、ナウ、それはもう、もう僕
はナウに
スタートしましたけど。相当ナウナヤングでしたよ。彼は。
恥ずかしくないよ。もうその時は新しかったんだから。恥ずかしくないですよ。そんなものあなた。そんなもんね、今、SNS 言うてるけどね、10年後、20年後にはそれも恥ずかしいこと
だ。まあそう
だよ。ナウとか、なんとかワズとか。
さて。
そうえ、なんとかわずらが今使ったらもうめっちゃ寒いくないですか、
まだはいけません、なんとかダンとか。
なんとかダン
ダン、すんだ。なんとかダン。
あー、ダンね。D-O-N-E。
あ、ダン。
ダン。
まあ、多分、言い直した場合ではそんなに発音も良くない。
いやいや、ダンやろ。
そういう風に使い方ですよ、多分。 怒ること、怒って言うよね、最近。
怒って言います。
怒って書くってことでしょ？
メールとかでさ。
で、笑うは W やんか。
はい。
かっこ笑
う。草とも書きますよね。
草
だね。W が草に見えるから、草って。
あ、もうそうなっていくのね。
もうキラキラネームやん。
ちょっと違いますけどね。まあ、そう、読めということですね。
そうでしょう。
このね、サイトで調べたら本当に出てくるんで、皆さんもぜひ調べていただきた
い。ナウナ・ヤングはだいぶ90なんや。
90
マックスやっていうことです、ね。つまり80年代が恥ずかしいってこと
ですよ。そういうことですよ。もうやっぱバブル時代のソバージュとか、
あ
のワンレンとかがもう恥ずかしいっていうこと
です。ボディコン。
ボディコン。
この、なんか91で、私がわかんないのが、ひ、て、み、て、つ、矢印って書いてる、ひ、み、つって書いてるのが、
うん、
恥ずかしい度指数91なんですけど。
なるほど。
矢印って何？
え、びっくりマークです。
あ、ひ、み、つ、やろ。
何ですか？流行ったんですか？
まあ、なんでしょう、かわいい、かわいいと言われる。かわいいという、そうそう、アイテムとしてはね、秘密ってい
う。うーわ、これ、見せたいですね。すいません、どういう顔して言ってはるのか。ラジオ聞け
ない。キモ、キモいですよ。
バイバイ金とか。
バイ、ああ。
それ今も、でもやってる、別に別に子供ちゃんには言いますよ、僕。
なんとかしてみそう。
ああ、いい、ね。それはトンネルズを、あれ、ディスってますよ。
そうなんですか？
ねえ、トンネルズも言ってましたもんね。
セミソ。
坊ちゃまくん。あれ？
バイバイキンはアンパンマン。
アンパンマンじゃないですか。行ってみそとかさ。
あれ
悔しい。わいとかさ。あれは誰が言ってる
か。あ、それも載ってた。
うん、だから。
お猿。
お猿か。
ああ、なるほど。
だから、恥ずかしいというか、ちょっと古い今は
つかない。一発芸として。
そうですよ。
ワイルドだろうなんてもう誰も言わないってことです
よ。あ、そう、そういうことですよね。うん、で、なんか今後。
それはさ、
そう。
死後って言われる反対の、瞬間があるってことね。生きてる言葉である。そう、
身になって使ってる時があるじゃないですか。
はい、短いですよね、でもその。
命がね。
なんか今後死後化が予想される言葉
がある
じ
ゃないですか。
はいはいはいはい。
それは、これマジやばいとか、ありえねえ、イケメン、微妙、うぜえ、キモい、キショイ、キャドってる。などが、うん、予想されて
る。なるほど。
あんまり
やばいは、ゆっくり来たけどね。もう、
昔からあることあるね、
やばい。
ね、
やばいは。やばい、何でも使うじゃないですか。
そうやね、いい時も言うじゃないですか。美味しいから、
やば
い。やばい。
そうなってきて、でも、比較的、こう、なんていうの、バーンってブレイクしなかったから、
はいはい、
日本語になっちゃう、
なっちゃう、ね、定着してる、
してるかもしれない。
全然
な
ん
か大丈夫と一緒、全然大丈夫と一緒ね。
あ、全然大丈夫ね。
結局マヌカンは、
マヌカンは、
はい、
予想通りでした。
はい。
造語で、日本の造語で、ハウスとマヌカン。で、ハウスは、英語で、マヌカンはフランス語です。
おぉ、
フランス語どういう意味なんですか？
ファッションモデル。
ああ、
マヌカンは、ね。
モデルじゃない。
じゃあ、店員自体がやっぱ相当スタイリッシュであるという。
なるほど。
憧れたね、
憧れの職業みたいになってたんですよね、きっと。
カタカナという
か。なるほどね。
はい。
いや、面白いですね。
勉強になりました。
なりました。
今日はちょっと長くなってしまいましたけれどもね。
そろそろ、お別れの時間と、
はい、
なってまいりました。
すいません、ありがとうございました。
はい、
皆さんもぜひ死後を、
はい、調べて
みてください。
はい。
では、告知のお時間です。
はい。
まず、原田さん、ぜひ何かお知らせがありますか？
ありがとうございます。放送の中でも出ましたけれども、5月30日に魔法にかかったロバというところで、カウンターショー。そして、6月の17日に、モダンタイムズという、
はい、
京都の。
いつもハヒフの顔を、
はい、ありがとうございます。
で、ワンマンライブがございます。ぜひ、引き続きしてください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。はい、僕はですね、ラジオドッグ無事に終わりまして、次は7月ですね、3、4やったかな。1、2、3、嘘ばっかり言いました、すみません。1、2、3、金土日に、近鉄アート館で外箱町の五右衛門に出演します。で、8月には、原田さんと一緒にやるハーヒーフの館もありますし、はい、12月の頭には僕プロデュースの、お芝居もありますんで、ぜひチェックしてください。お願いします。
まあ、タイトル決まってますね。
何が？
12月。
12月、墓穴というタイトルになってきます。
墓穴。
墓穴、墓穴です。はい。
墓穴、はい。
はい。 チャーハンラモーさん作演をお願いしております。はい、よろしくお願いします。お願い
します。私は滝友カフェが6月4日小中亭の寄席で6月4日土曜日3時6時ロータフルーツでありますので、
はい、
ぜひお越しくださいませ。
はい、お願いします。
というわけで、
はい、
ラジオ日和は各週金曜日に YouTube ポッドキャストにて配信しています。次の配信日は6月3日金曜日、小町日和ブログ、ツイッター、フェイスブックでお知らせしますので絶対に聞いてくださいね。
はい、ラジオ日和では番組のご感想、西村智恵に挑戦してほしいことなどなどリスナーの皆様の声をお待ちしております。宛先は小町ラジオgmail.comまでお願いします。
は
い、
ではではお別れのお時間です。ラジオ日和、お相手は西村智恵と
福山俊郎と
原田博之
でした。また次の金曜日に。
さよなら。